今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学大学院技術経営研究科副研究課長でいらっしゃる向山隆先生です。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、すごく穏やかな表情でいらして今日初めてお目にかかったんですけれども、はい、ほんわかとした雰囲気でですね、とても穏やかな方のようにお見受けいたしますが、
どうでしょうかね。いかがでしょうか。まあ、じゃあそういうことにしておきましょう今日は。
そうですか。先生は、ご出身はどちら
に。私はもともと山梨県の生まれなんですよね。
山口ではなく山梨県、は
い、山がたくさんある山梨県なんですね。
あ、そうですか、はい、山梨でじゃあ生まれ、
ね、ただ山梨県にいたのは10歳ぐらいまでで、その後ちょっとまたいろいろ他のところで行ったりしましたので。
そうですか、はい、で大学もかの東京大学でいらっしゃるわけですけれども、はい、東京にはじゃあ随分長くいらっしゃったんですか。
そうですね、だいたい大学入ってからの後は、東京が中心なんですけどね。
そうですか、はい、ご専門はもともとのそのご専門というのは何なんでしょう。はい、
経済です。
あ、はい、なるほど、そうですか。でその経済を勉強なさって、そしていわゆる教職というかこういう教壇にお立ちになったわけですけれども、その中でその山口へいらっしゃるきっかけといいますか、はい、それはどういうことだったんですか。
私もともとは大学の今の仕事になってからまだ10年ぐらいなんですけども、その前は政府系の銀行金融機関というところの仕事をしてましてですね、そういうことで経済との関わりというのを実務をやっていた、そういう経験なんです。
そうなんですか、はい、でそのいわゆる実務をなさっていって、はい、それからその先生にこう、変化されるという、
そうですね、
この部分は何か
最初のきっかけはですね、山口大学の常盤キャンパス、工学のあるところですけども、はい、あそこの中に、寄付講座ということでですね、地域共同研究開発センターの中に産業創造という寄付講座が置かれたわけです、
はい、
でそこの客員教授としてですね最初に来まして、それがちょうど2000年の9月、ちょうど10年前だったわけです、はい、でそれを来た時には、山大の方から私の勤務していたところの人事の方に、話があってですね、こういう講座があるので、誰か適当な人間がいたら出してくれないかということで、で人事から私の方に話があって、私もこれぜひ面白そうなんでやりましょうということでですね、最初に来たのが、それがちょうど10年前だったわけです。
そうですか、はい、で山口というところは先生それまでいらっしゃったことってあったんですか。
仕事では何回か来たことがあります。でたまたまなんですけども、これも、その2000年の9月に来る3年前ですね、97年の9月にですね、たまたま別の仕事で、山大の常盤キャンパスに来て、実は、その時の先生方と何人かとお会いしてたんですよね、はい、そんなご縁もありました。
それはきっと先生をお迎えするためのその縁だったんじゃないでしょうかね。う
ん、これは全く偶然なんですけども今になってみると不思議な縁があったのかなという気もしますね。
で実際にその山口にお住みになってみていかがですか。
そうですね、海あり山あり、非常に、暮らしやすいところだと思いますね。
そうですか、はい、じゃあ気に入っていただけてるんでしょうか。
もうそれは生活はもう
そうですか。さあそんな、向山先生に今日は先生のご専門というかもう今ね白羽の矢の立った、お仕事についてちょっといろいろと伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今宵は山大お迎えしておりますのは向山隆教授でいらっしゃるわけですけれども、経済ご専門ということで、
はい、
ちょっと今回先生をお迎えするということで、先生がどんなお仕事をなさっているのかというちょっと早めに資料をいただいたんですが、ただいただいたんですけれども私のこの本当にない、頭ではですねよく理解ができなくって、今日はぜひですねじっくりと話を伺ってみたいと思うのですが、山口大学の中にその大学院技術経営研究科、
はい、
これを YUMOT と、
そうですね、
山口ユニバーシティですよね、はいはい、MOT というのは先生どういうことなんですか。
はい、MOT というのは、英語ではマネージメントオブテクノロジーということで、はい、日本語にしますと技術経営というふうに 訳されてるわけですね。で、技術経営って何なのかと言いますと、まあ、一言で言えばその、これは経済産業省の定義なんですけども、技術に立脚する事業を行う企業組織が、持続的発展のために、技術が持つ可能性を見極めて、事業に結びつけ、経済的な価値を創出していくためのマネジメントだと、こういう言い方をしているわけですね。
ということはいわゆるその、まあ、産業であり、はい、まあ、いろんなその技術者であっても、ちゃんとお金を生み出す、
そういう
力を持っていないといかんよという、
まさにその通り
です。大丈夫ですかそれで、はい、ああそうなんってことは学んでらっしゃる方というのは先生、
ほとんどみんな社会人の方です。ですから昼間通常はあのお仕事をしながらですね、週末大学院に通ってきていると、そういう方がもうほとんどなんです。
そうなんですか、はい、じゃあ今山口大学のこの MOT には実際に働いていらっしゃる社会人が入学をなさってる、
そうです。でもともとですね、私どもの大学院はあの専門職大学院という名前がついてまして、でこれはですね、その専門職大学院という制度自体は2003年度から新たに作られたものなんです、でそれまで、まあ、従来の大学院といいますと、主にそのいわゆる研究者というような人たちを養成するということがこう中心的な役割だったんですけれども、それだけではなくてですね、今申し上げたような社会人の人たちを中心に、さまざまなその専門的職業人という人たちですね、こういう人たちのための高度な教育をすると、そういうのを目的とした 大学院として作られているわけなんです。
なるほど。大体どうなんでしょう、いくつぐらいそういう専門的な学校っていうのはあるんですか。
は
い、
専門職大学院自体は今日本で大体180余りあるということで、文部省の統計がありますけれども、あの一番多いのは皆さんも名前を聞いたことあると思いますが、あの法科大学院ですね、で法科大学院の場合には現在、司法試験を受けるため の、 もう、あの必要条件ということでですね、通っている方が、一番多いわけですけれども、まあ、私どものような技術経営の専門職大学院の場合にはそういった特定の資格なんかに結びついたものではないということです。で、まあ、法科大学院が全体の半分弱ぐらいなんですけども、その他に、まあ、いわゆる経営の大学院とか、私どものような MOT ですね、それから、会計の大学院、それから公共政策とかですね、まあ、いろんな分野のものが作られているというのが今の状況です。
なるほど。で山口大学でこういうことをMOT などこういうふうに始められてるんですけれども、こういった試みというのは、結構珍しいんじゃないですか。
そうですね、まあ、技術経営の専門職大学院というのは全国で今、まあ、正確に数えるとなかなか難しいんですが、11ぐらいですね、で、専門職大学院として山口大学の中では私どもだけなんですけれども。
そうなんですか、
でその全国のですね、技術経営系の専門職大学院、今、まあ、11あるというふうに言ったんですが、そこであの協議会というのを作ってましてですね、定期的にこう集まりをやったりしていると、そんなような状況です。
なるほど。あのちょっと資料を拝見したときに、山口大学がその会長を務めて、いらっしゃった、いらっしゃる、
現在もそうです。
そうなんですか、ということはやはりそれだけ山口大学のその、まあ、位置というか結構重要な、
そうですね、あの実績も認められているということもあると思いますし、まあ、この協議会若干説明しますと、最初はですね、2005年度に、東京地区でその MOT をやってる専門職大学院6大学ありまして、その時はですから東京MOT 六大学連合とかいう名前でなんか最初、集まりがあったらしいんですね、でその後我々もそこに加盟させていただいてですね、その後正式にその、MOT 協議会といって、正式に言いますと、技術経営系専門職大学院協議会という名前になるんですが、そこに加盟してまして、現在11大学が入っていると。で最初はですね、一番そこのリーダーを務めていた方があの東京農工大学の、MOT の専門職大学院の研究課長の方が、最初その協議会の会長を務められて、3年間務められたんですが、その次2代 目の会長として、じゃあ次は山口大学でやってくれと、いうことになりましてですね、現在2008年度から、今年度まで今3年続けて、我々のところがその協議会の会長を務めているという状況です。
そうなんですね。じゃあ実際に山口大学での今その MOT の、内容について、この後またゆっくりとお話を伺いたいと思います。
はい、
今宵は山口大学大学院技術経営研究科の向山隆教授にお話を伺っております。先生、あの山口大学でのこの MOT、技術経営研究科について今お話を伺っているんですけれども、あの実際に今この山口大学での MOT、 この、特色といいますか、このあたりお話を聞かせていただきたいのですが、
まず、我々の MOT は何を目指しているかということなんですけども、一番基本になるのはイノベーションを持続的に創出するためのですね、体系的な知識とその実践能力を持つ人材という人たちを育てたいということを掲げているわけでありまして、それによってこの地域の産業の高度化だとか活性化ということにつながるようにしたいなというのが一番大きな狙いです。で、具体的にそのために教室はですね、宇部の時和キャンパスがもちろん本拠地なんですけれども、その他に、北九州、あの小倉の駅前ですね、それから広島にも教室があって、全部でこの3教室という体制 で、ですから広くこの地域の方にですね、MOT を学んでいただく機会を提供しようという体制でやっています。
ということは先生、西日本の中では、この山口大学の MOT は、
そうなんです、
もう非常に、
唯一と言ってもいいんですね。
そうなんですね。
今それから北九州教室についてはただ、あの来年度からですね、博多の駅前に場所を移す予定にしてますので、
もっと広がりますね。
あの九州新幹線もつながるんでですね、よりあの広い地域からも、あの来ていただきたいというふうに考えてます。
なるほど。さあ、そしてその社会人の方々というわけなんですけれども、この今入学をなさっている方というのはどのくらいいらっしゃるんでしょう。
そうですね、あの定員については3教室合わせて15名ということで非常に少ないんですが、実際の入学者は16名から20名ぐらいというところです。で、年代を見ますともう非常に幅が広くてですね、もう20代の方ももちろんいますし、中心はやっぱり30代40代
という盛り。
そうですね、でさらに50代60代といった方もいまして、平均年齢を取ると大体35歳ぐらいという感じです。
あの職業としてはどういう方がいらっしゃるんですか。
そうですね、やはりあのメーカー製造業にご勤務の方が半分弱ぐらいですかね、ということで一番多いんですけれども、それ以外の非製造業、それから観光庁ですとか金融機関といったような、さまざまなところからの方が通学されてます。
じゃあの経営を学ぶ、それはもちろんですけれども、そういった方々が皆さん集まっていらっしゃると、またこのコミュニケーションが広がって
そうです、
お仕事もまた幅広くなりますよね。
ですから、あの学習もですね、単に講義を受けるだけではなくて、グループワークですとか、教室でのディスカッションっていうのが重要ですのでね、そういう時にこう様々な年代経歴の人たちがいて、こう交流が行われるというところにも非常に大きな特徴があります。
なるほどね。さあ、一番大事なことはカリキュラムですよね、どんな授業をなさっているのかということなんですけれど、
まずあの最初に入学していただくと、その技術と経営の基礎について、幅広く学んでいただく6つの基盤科目ということを設けてます、それはあの経営戦略ですとかね、そういったこと、これ必修科目で学んでいただく、でその後選択科目として、これは展開科目という言い方をしているんですが、23科目用意している中から9科目以上を習得していただくと、それからその他に、講義だけではなくて演習系の科目というのがあって、これは4科目用意してある中から3科目以上を学んでいただくということですね。でその他に、修士課程ですので、通常はその修士論文というのが必要になるわけですが、私どもの場合には、そのいわゆる研究的な論文ということではなくてもいいのでですね、特定課題研究という言い方をしてます、それを、2年生になった時に、研究をまとめていただくということでですね、 単位数としては合計で40単位以上というのを習得していただくと、そういう体制になってます、はい、
なるほど。で、入ってみたいなと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、入るための条件って先生、
はい、
試験などもやはり、
試験はですね、いわゆるペーパーテストはありません、
はい、
基本的には面接だと、大学の成績証明書ですね、それに基づいて、
なるほど、
で面接の時には、志望動機、ここで学んで仕事の上でどう生かしていきたいのかということを聞かせていただいてですね、合否を判断するということになってます。
ということになりますと、ずいぶん昔に遡って大学へ行ってその成績証明書をもらってこなければいけませんね、
まあ、それは必要なんですね。どうしても、はい、
それはいわゆる4年生大学を卒業された方がまずは条件ということになりますか。
基本的にはそうなんですが、必ずしも大学を卒業されてなくてもですね、実際のこう職業上の経歴等で、大学卒業と同等以上の実力があるというふうに、こちらも事前の書類で判断できればですね、はい、入学されている方がかなりいます。
そうなんですか、はい、あ、じゃあもうこれからも勉強しようと思われる方にとっては、とっても明るい情報ですよね。
そうですね、はい、
実際にお勉強なさって、はい、ここを卒業なさった方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、皆さんいかがですか、感想どんなふうにおっしゃってますか。
やはりこういったいろんな学生の人たちとの交流というのは非常に、重要だということも言ってますし、それから今までその技術を中心に、仕事をしてこられた方がですね、その経営という視点からいろんなことを学べたというのが非常に大きな意味があるというようなことを言っている方がおられますね。それから、中にはその現役の社長さんなんかも何人か来られてるんですけども、その社長さんがですね、もっと10年早くここに入学していたら、自分のところの経営はもっと変わっていただろうなんていう経営、感想を述べておられる、そんなこともありますね。
そうですか、はい、近頃は本当に社会人になってお勉強したいって方が結構多くなってきましたものね、
はい、
やはりそういうチャンスがあるっていうのは本当に嬉しいことですね。
そうですね、
はい、先生どうぞ放送を聞いてらっしゃる全ての大人の方々に一言、はい、入学いかがですかというような、
はい、
はいはい、
そういうことでですね、技術と経営というのを幅広く学んで、自らのスキルアップをしたいという方についてぜひ入学をしていただきたいと思ってます。それから私どもの大学院は基本的に土曜日中心だけで、2年間で修士を取得できるという体制でやってますので、そういう点でも社会人の方にとって非常に、学びやすい環境だというふうに思ってます。
ぜひ我こそはと思われる方ご連絡ください。さあ今宵は山大、向山隆史教授にお話を伺いましたけれども、山口大学の本当にこの MOT、技術経営研究科、
はい、
ぜひ本当社会人の皆さんにトライしていただきたいのですが、さてもう本当に最後になりますけれども、向山教授がどんな方なのか興味があります。先生ご趣味は何かありますか。
私はもう音楽をずっとやってまして、学生時代から大学オーケストラに所属してクラリネットをやってるんです。
そうですか。じゃあ先生やってるということは、
はい、
今も
現在は宇部市民オーケストラというところに所属してましてですね、つい今月も演奏会があったところです。
そうですか、
はい、
宇部市民オーケストラは本当に皆さん楽しそうに、そして技術も磨きながらすごく頑張ってらっしゃいますよね。
そうですね、うん、
ご一緒にやられていかがですか。
こういう地方都市のオーケストラにしても本当によくやってる団体だというふうに思って、私も励みになって参加してます。
とても人気ありますよね。
そうですね、お客さんもだいたいいつも1000人以上会場にご来場いただいてですね、そういう点でも非常に感謝してます。
そうですか、お忙しいのにやはりクラリネットを皆さんとともに一緒に吹かれるっていうのは、やはりこれはストレス解消になるんでしょうか。
はい、
先生実際にご自身のクラリネットをお持ちなんですね。
いや、もちろんそうです。
なるほど、何本目なんですか。
はい、そんなに数はもうずっと学生の時から同じのを使ってますので、
それはまた。
そうです、
でもいい音が出ますよねきっと。じゃあ、
そのつもりではやってるんですけど、
リードは自分で削ってらっしゃる。
いや、クラリネットはなかなか削って自分でいいのはできないもんですから、たくさん買ってきた中でも当たり外れを探すしかないですね。
こだわりながらも
、
そうですか。そうすると一番お得意な曲っていうと 何かありますか。
まあ、得意と言いますか、特に室内楽が私好きなもんですから、うん、上桶でもですね、
はい、
まあ、オーケストラの演奏会は毎年2回3月と9月にあるんですけども、はい、それ以外に室内楽の演奏会を大体6月か7月頃にやってまして、はい、そこでまあいろんな曲をやってます。まあ、中でも私やっぱりこれまでやった中ではシューベルトの曲が非常に好きなんです。
そうですか、はい、優しくメロディーを奏でるという感じなんでしょうかね。
で
も先生、とってもスマートでいらっしゃいますから、こうクラリネット吹かれるっていう印象があまり ないんですけれども、あ、じゃあちゃんとこう肺活量なんかもお持ちで、
まあそれなりには鍛錬をしてますけど、
そういう点でも。ですということで、はい、まあ、そろそろお別れなんですけれども、先生、お別れの曲はなんと先生の実際に吹かれた曲を、はい、お別れの曲にさせていただくということなんですが、はい、じゃあ自ら曲の紹介をしていただいてよろしいですか。
はい、シューベルトのですね、80奏曲という室内楽の作品です。これは、弦楽器が5人と管楽器が3人で演奏される曲で、まあ、非常に長い曲なんですけども、今日はその第2楽章の、最初の部分を聴いていただければというふうに思ってます。
宇部、はい、市民オーケストラでの演奏の曲ということですね。はい、 はい、ではその曲を聴きながらお別れしたいと思います。先生、本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。